このコーナーではビジネスや人生に役立つ孫子の兵法の言葉を紹介していきます。
3月も半ばになったということで、はい、4月からは会社に新入社員が入ってきたり、まあ、ご自身のご移動なんていうのもね、あったりとかすると思うんですけれども、はい、本当にその個人的にもいろんな変化が起きる時ですし、また今はこう、ね、新型コロナの影響で社会的にも大きな変化が起こっているんですけれども、やっぱりその変化にはね、順応しなくちゃいけないっていうことは分かってるんだけど、なかなかついていけないっていうところもあると思うんですね。はい、なのでこう孫子の言葉で変化にこう、うまく対応する時のヒントっていうものがあれば教えていただきたいんですけれども。
なるほど。
はい。
はい、孫子にですね、乱は知に生じ、強は勇に生じ、弱は強に生ず、知乱は数なり、勇強は勢なり、強弱は軽なり、という言葉があります。
テンポがいい言葉ですよね。
そうですね。はい。
ただなかなかに難しいと言いますか、今日は勇に生じの、その今日っていうの怯えるっていうことですよね。これどういう意味なんですか？
これはまあ乱世の乱っていうのは知性の知ですね、の中から実は生じていて、今日っていうのはまあその怯えるというのは勇ですね、勇猛さの裏に怯えがあるっていう、弱は強に生じて、強みが過ぎれば弱みになったり、強みの裏が弱みとも言えると、また強みで過信すればそれがまた弱みになるかもしれませんね。でその知と乱というのは数というもので制御する、数っていうのは組織編成とか組織の在り方をどうするかっていうことなんですね。で勇強というのは勢いがあるかどうかによる、そして強弱っていうのは形っていうのは形の形なんですけども、これはまあ昔で言うとその戦場の地形とかいうことなんだけど、まあ、今現在で言うとですね、そのポジショニングとか立場みたいなもんですね。強み弱みも立場が変われば逆転したりとかするっていうふうにまあ考えればいいと思います。
なるほど。つまり、
ど
ういうことなんでしょうか？
なので、環境が変わるということですね、そこにですね、右往左往してはいけないっていうことなわけなんですよね。
はい、
例えば今そのコロナが起こったということですね。でこれは乱ですとしましょうね。でその中でやっぱりどこも非常に厳しいわけなんだけど、知に生じっていうのは何かというと、そもそもコロナの前からね、経営基盤が非常にしっかりしていて、お客さんからのそのロイヤリティが非常に高かったような会社さんとかお店はですね、とはいえ生き延びていくわけですよね。その乱が来た時に、一番に行き詰まる、一番に、苦境に陥ってですね、場合によっては倒産廃業にこうなるっていうのは、やはりその前からやっぱお客さんが減っていたりとか、やはり、財務の基盤がですね非常に弱かったとかいったようなことですよね。だから、コロナで潰れたとはもちろん言えるんだけど、しかしコロナはきっかけに過ぎなくて、その元はどこにあったかというと、そのコロナの前からあったじゃないかと、
もともとあった問題点がそのコロナによって浮き彫りになったんじゃないかと、
そうそういうようなことですね。
はい、
で例えば後半のですね、強弱は軽なりっていうのもですね、強みとか弱みっていうのは軽っていうのはその状況によって変わるっていうのも、例えばですね、前にゲストで出ていただいた保険の販売なんかでも考えたらいいと思うんですけども、従来のもともとあった生命保険の売り方なんかでいうと、やっぱ営業マンというか、セーフレディさんとかの数がいてですね、で地上戦でやっぱりそのお客さんをきっちりですね、リアルにホールドするというのが強みだったわけですよ。ところがそのコロナっていうことで環境が変わってですね、戦い方が変わったら、やっぱこの間ね出ていただいた豊福さんのとこみたいな、そのオンラインとかをうまく使ってやってた、どっちかというと人数も少なめでやってるようなねところの方が有利になるわけじゃないですか。
はい、
だけど営業人員の数で考えたら、やっぱり従来の生命保険の方が強いわけなんで、強いか弱いかって言ったらそこは変わってないはずなんだけど、戦う地形が変わるっていうことですね。
状況
によって強弱が逆になることがあると、いうことなんですね。
なるほど。それを分かった上で、教訓としては、どういうふうにその、現代のビジネスに生かしていけばいいのかっていうことですよね。
まあ、なのでその環境もちろん考えなきゃいけない、時流の、ね、流れもあるし、あれなんだけど、しかし例えばこのコロナの問題なんかもですね、まあ、これをですね、あの予測して手を打っておくっていうのは一般の人にはなかなか難しかったと思うんですよね、
はい。
まあ、だけど、まあ、そんなことがあろうとなかろうと、まあ、逆に言うと、その 3.11 なんかもそうだと思うんですけども、そういうことがあろうとなかろうとですね、まあ、何があっても大丈夫なようにやっぱり経営基盤を、きちんとこう厚くしていったりとか、あとはまあお客様に対するそのアプローチ、うん、そしてそのお客様からの、ご愛顧というかね、ロイヤリティをきちんと積み上げていく、そのために商品力を高めていこうとか、人材の質を上げていこうとかいうことをやっぱりきちんとやっていくっていうことがですね、うん、やっぱり、あって、やっぱりそういうこの環境の変化というものがあり得ると。だから環境がいいから悪いからっていうことをやっぱりあまり言い過ぎちゃうと、うん、どうしてもそのせいにしてしまったりとか、それにあぐらをかいてしまったりとかしてですね、そもそものその、経営力っていうかね、その、まあ、人材力と言ってもいいし、ビジネス力と言ってもいいんですけども、まあ、そういう実力をですね磨いていく、努力がですね後回しになってはいけないと。まあ、だからこの4月に、まあ、環境も変わってですね、状況も変わる人もいると思うんだけど、うん、まあ、それがいいとか悪いとかばっかり考えるんじゃなくて、まあ、その中でどう自分の実力、また環境が変わった時に自分が活躍するためにやっぱりどういう力をつけておかなければならないかとかね、まあ、そんなことを考えていく必要があるんじゃないかなと思いますね。
う
ん、
そうですね。改めてそういったことを考えるいい機会に今回なりました。私自身も。
はい、それでよかったです。はい、
ありがとうございます。
はい。